77.1 社長さん、いらっしゃい。この番組は株式会社九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの株式会社張本総研、中小企業家同友会諫早支部の提供でお送りいたします。
この町の町づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの町づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら、ハートホーム長崎、本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ？
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
中小企業家同友会諫早支部会員、前田オートの前田です。中小企業家同友会諫早支部では、毎月良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、勉強会やセミナーを開催しております。詳細はお近くの中小企業家同友会メンバーや前田オートの前田までお問い合わせください。また前田オートでは、新車、中古車、整備、レンタカーなど、車のことは何でもご相談に応じております。前田オートの電話番号は 0957-42-6148、 0957-42-6148 までお気軽にコールしてください。よろしくお願いします。
社長さん、いらっしゃい。
ガスが好き。
令和2年3月16日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜夜10時からの再放送やネットで収録版をお聞きの皆さん、こんにちは。社長さん、いらっしゃい。お相手の上野屋と、
アシスタントはミサ姉と
金ちゃんです。
この番組はバーチャルシティ新剣王市を中心に、明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、あんなことからこんなことまで本音トークで語っていただく番組です。 FM 諫早ニジラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。
よろしくお願いいたします。
はい、こんな時だからこそが続いておりますけど、はい、
こんな時に続いてますね。
いかがお過ごしでございましょうかね。
本当ですね。
もうね、なんかね、コロナお見舞い申し上げますっていうやつですよね。コロナ見舞いはがきとか出るんじゃないですか。
本当ですね。
そっかね、もうすごいことになってますけどね。 でね、まあ、徐々に活動再開かなって思われた頃に、ね、うん、一部なんかね、いらっしゃったということでですね。
長崎県にね、来ちゃいましたね。
そうですね。だからやっぱりまだしばらく様子見ようかっていうムードにはなってますね。うんうん、そうですよね。まあ、日本総引きこもりの時代に突入しました。
本当ですね。引きこもってないやん、おちゃん。
いやいや、俺は引きこもってないけどさ。だけ
ん
か、
みんなその引きこもなんでもいいのよ。
ただ問題は子供たちがね、行くとこがないのさ。
そうね、
図書館ダメ、子供の城ダメでしょ、グランドでサッカーするなでしょ。
でも外で遊ぶようにって今度安倍さん言ってなかったっけ。
通報されるもん。
いや、そのだけ外に、その後に、うん、あの外で遊ぶようにって、ね、
うん、あ、そう、
あったよね。
そういう、いっぱいではダメなんでしょうね。
そうそうそう、
人数が、
人数でね、
せめてね、グランドぐらい開放してほしいなと思います。
そう、ね、
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしながら進行いたします。ご案内、金ちゃんお願いします。
はい、 E メールは niji@771fm.co.jp です。 FM イサハヤの公式アプリやホームページからも簡単に送信できます。皆さん、メッセージよろしくお願いします。
アンズ亭のよしみです。月曜夕方5時から生放送の社長さんいらっしゃいって番組知っとる？
知っとっさ。
この番組収録版がいつでもネットで聞けるって知っとる？
知らんかった。
社長さんいらっしゃいで検索ね。
さて皆様、お待たせいたしました。本日のゲスト様をご紹介いたします。記念すべき50人目でございますよ。ポン。
おめでとうございます。
50人目の記念すべきゲスト様は長崎県中小企業家同友会代表理事ですね。代表理事っていうのは県内の会員さん約750名のトップ。
はい、
トップってわかりますか？頂点ですよ。
一番
親分ですよ。
ボス、
ね、大村の重鎮、有限会社金井建設、金井正治社長様によろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。
は
ただいま紹介いただきました。硬いですね。有限会社金井建設の、金井と申します。本日はですね、ラジオ初めてですね、非常に緊張しておりますけども頑張りたいというふうに思います。仕事はですね、有限会社金井建設ということでですね、
はい、
あの住宅の基礎工事と公共土木工事をですね、やっております。
あ、基礎がお得意なんですね。
そうですね、基礎がお得意ですね。
お得意ですね、
はい。基礎がお得意ですから、どうしてもですね、扱う材料が鉄筋とかコンクリートですからね、
はい、
どうしても性格まで硬くなって
しまうんですね。材木だったらもうちょっと柔らかかったんでしょうけどね。
上の材木とよく知ってるでしょうね。知ってるような、頭も硬いです。融通も来ません。そういう私ですけど、いやいや、よろしくお願いいたします。
いやいや、もうこちらこそよろしくお願いいたしますよ。本当にね、
うまいこと言います ね、
ね、
基礎大事だからね。
大事ですよ、
基礎大事ですよ、ね、
そう、大事。ありがとうございます。鉄筋と
コンクリートなんですね。
そうなんですよ。硬いものばっかりです。
なるほど。ね、冒頭でも出ましたけど、コロナさんの影響っていうのは建設業界どうなんですか？うん、
基本あの私はどちらかといえばその土木の方が多いですから、
うんうん、
はい、今救急にはないんですけども、はい、やっぱ住宅関係の方は先ほど言われましたように、ね、あの住宅機器、
はい、
そうね、トイレとか、そうですよね、
入れとかないとか、
はい、
そういうのも入ってこなくてですね、仕事が止まっているということでございますので、うん、
はい、
もう長くしないうちにですね、うちの住宅着工件数も減っていくんじゃないかなと。
あ、うん、
そんな影響で、
ね、着工がなくなると基礎もなくなるということですよね。
そうですよね、
基礎だけどんどん作っとこっちゅう発想はない ですね今のところ。
そうですね、腐らないんですけどね。
そうか、いいなあとね。うちのは腐るけ
ど。確かに。魚はどんどん売っていかんというか、
腐らないものはいいですね。
本当ですね。
とりあえず基礎だけ作っときますみたいな。でもそれがいつ立ち上がるか
やっぱりね。公共工事の方もですね、やっぱりこれだけやっぱり政府がですね、お金を投資してるとですね。やっぱり来年とか再来年とかはですね、おそらく公共工事も減るんじゃないかなというふうなことをですね、そうですね、だから何かにつけて影響出てくると思います。
そうですね。
社長さんいらっしゃい。
金井社長のところは結構外国人の方を雇用されてるっていうことで、まあ、一つのモデル事業所的なね、外国人雇用の県内では結構
かっこいいんですけどね、モデル事業とか言えばですね、もう本当最初の取り組みはですね、本当もう切羽詰まってですね、
その人不足で、
そうですね、従業員がですね2年間でですね、7名辞めて、はい、6名入れてまた7名入れて、
今現在何名の会社で、
今はですね、私入れてバイトを入れて23名ですね。
23名のうちの
7名、
はい、
すごい。
しかも3ヶ月ぐらいですね。
3ヶ月でですか、うわー、それは人が今
の、そんなことがあってですね、もう本当その電話一本で、電話一本なんです。
電話ですか。
電話一本の勧誘で私はもう飛びかかってついていって、その電話から、半年後にはもうベトナム人が来たっていう。
いや、その電話一本の勧誘っていうのは、その外国人雇用の斡旋みたいな。
そうなんですよ。それがですね、たまたまその夕方電話があってですね、ハローワークに、大村のハローワーク行きましたと、はいはい、そしたら金井さんとこ人を募集してますよねと、来られますかって、いや全然応募ないですねと、いうこと言ったら、外国人労働者に興味ありませんかって言われてですね、それでじゃあ今近くにいますからって、じゃあ会いましょうって、なんか詐欺師みたいなんですよ、で会って、
本当ね、これ詐欺だったら怖いね。
資料がですね、あれですよ、カラーコピーの資料ですよ、これはやばいなと思いましたね、
やばいなって思いながら行ったんですね。
1時間半ぐらい話をしてですね、でその福岡だったんですよ、その人、だから帰られてからすぐですね、ホームページ見ました、ありませんでした。
あれ、
やっぱりかと思って、で記念のためグーグルでですね、地図見たらですね、福岡にね看板もありました。
グーグルの映像で
映像で看板あったということでですね、でまあいろいろ聞いたらですね、結局はね、福岡県企業振興会協同組合っていうとこあったんですよね。だからそのなんか聞いたら、福岡の役所を辞めた人が、退職した人が始めた会社みたいな感じで、あと安心はしたんですけど
ね。じゃあまともなところだったんですね。
そう
だからなかったって思ったらね、なんか斡旋料だけ持っていかれたのかなって思います、ね、
それはたまたまその方が大村に営業に来られてたってことですか。
そうですね、それたまたまその人がですね、前職がなんか盛んだったんです、確か
盛ん、ああ壁を塗る、
だから勧誘に行くのに建設業が一番話しやすいだろうと思って、うちを選んだってことです。
自分の得意ジャンルだった。
そうなんですね。
なるほどね。
そういう流れで外国人雇用。今外国人何人いらっしゃるんですか。
今7人です。
7人。
すごい。
すごい。言葉は大丈夫。
言葉はまあ日常会話は大丈夫ですけどね。
はい、ですね。
なんかすごく真面目に ね働かれる、ね。
真面目ですよ。真面目。
前にお聞きしましたけど、すごい、
すごいってね。
国とすればどういうとこから。
ベトナムですね。
全員。
ベトナム全員ベトナムです。
全員ベトナム。
で面白いんですね。1期生2人はもう入れたんですけど、はい、2期生を入れるときにですね、その私はもうとりあえず2人入れて、1人入れたらホームシックなら困るなと思って。とりあえず2人入れて、2人入れて。そしてうまく意外とうまくいったからですね、半年後ぐらいにまた入れようと思って、でそういう話をしてたらですね、その話を従業員が聞いたんでしょうね、第一期生が、で僕のところに来てですね、自分のいとこと友達を入れてくれって。
なるほど、
言われて、第二期生はですね、いとこと友達で、
あ、それはいい安心ですね、逆にね、
頭上が分かったら、
そうそうそう、安心ですよね、
安心。
だから最初にいい子が来ると次もいい子が来るんでしょうね、きっと。
あ、
呼び込むんでしょうね。
いいタイミングだったですね、でもね。
そうですね、
なるほど。でずっとやっぱりこうビザの関係かなんか僕もよく分かりませんが、はいはい、こう何年かおきにこう入れ替わる感じなんですか。
そうですね、3年で一応あの技能実習生が終了ということですね。
あ、終了なんですか。
はい、技能研修みたいなことで来られる、
うん、そうですね、
実地研修みたいな。
ですから、まあ、もちろんあの試験がありますからね、
はいはいはい、
1号できて2号になるときに1年以内にまず学科と実地の試験がありました。
あ、うん、
そしてまた3年になる前に2年経ったらあのまた3号の試験がありました。あ、それに合格したら3年帰ってあと2年間来れるとかですね。
また来れるんですね。
ということはやっぱり高い目標を持った人たちが来てるってことですよね。
うん、どうなんですか。
何かを得て帰ろうとしてる。
そうですね、まあ、うん、まあ、もちろんお金でしょうけどね。
あ、
はいはい、で、なんですかね、やっぱり今度今うちがですねちょうど3年目なんですよ、はい、だから4月15日に第1期生が帰るんですよ。
ああ、それ寂しいですね。
そう
寂しいな。
そう、1ヶ月以上帰らなくてんですけど、3ヶ月で追ってくるって言うからですよ、ダメだって言って、1ヶ月半で、
ね、戻ってき
た、交渉して5月末に帰ってくるということで今話をしてます。
なんかもう息子たちみたいな感覚じゃないんですか。
いや、もうね、本当これはもう前も話しましたけどね、やっぱり福岡にね第一期生が来た時に、
うん、
福岡空港に着いた時に福岡にですね、うん、入学式をするからということで行ったんですよ、
うん、はい、
もう感動しましたね。
あ、もう
19歳と20歳だったんですけど、
はい、
うわー、この子たちがね、うん、国を離れてね、親と離れてね、うん、日本に来たのかって。
そうですね、
だからその時はねもう仕事をしてもらおうとかと思わず思うのは飛んでですね、
うん、
とにかくですね、うん、3年後にですね、うん、元気な体でね、うん、親の元に帰してあげたいなって本当に、うん、マジ思いました。
もう親心で、
そうですね、本当に本当そう思いました。
それはもうすぐ3年経って返す時は泣くでしょうね。
泣きますね。
まあちょっと泣かないといけないでしょうね。
ところで金井社長のところ創業ですか、それともその継承ですか。
あ、事業継承ですね。
継承、はい、何代目。
要するに2代目ですね。
2代目、
はい、
もう継ごうって決められてたんですか。
いや、全然全く
全く、
はい、ですからもう大阪で結婚してましたし、
うん、はい、ああ、じゃあ大学出て大阪に。
大学とか出てません。
高校出て
大村工業高校ですね。
高校
出て、はい、1月3年の1月31日で退学になりました、はい、
早期退職。
早期
3年の1月31日ですよ。
成績優秀だったからでしょ。
あとちょっと、
ね、あと2週間ほど行けばですね。ああよかったんですけどね。
うわ、なんか続々とギャラリーが
応援団が、ま、外にたくさん来られてます。
たくさんいらっしゃってますね。
なんか経営者の皆さんが続々と、すごいですね、さすがですね。でどこまで行きましたっけ。
早期卒業、
早期成績優秀につき早期
1ヶ月か2ヶ月、ね、
そうそう、
何をしちゃったんだろう。
それからですね、本当僕の人生変わってですね、本当12年間大阪いたですけど、やっぱかなり苦労したですね。
12年いらっしゃったんですか、
はいはい、
どっかお勤めになられてってことですか。
いや、ですからね、その時ですね、学校との約束でですね、
はい、
今から退学になっても、あ、うん、退学になった時ですね、
うん、
一回退学になった時にですね、
うん、
次の日行ったら、その機械科の2クラスの生徒がですね、
はい、
授業をボイコットしてですね、
うん、
グラウンドで走って、おかしいと、
う
ん、退学おかしいと、卒業で先生呼んで、
うん、
職員からやり直せって言われて、やり直したんですよ。で、2回目は物別れ、3回目の時にですね、やっぱり退学っていうことになってる、う
ん、最高裁ですね。
そうなんです
よ。ボイコットしてくださったら気持ちいいですね。
仲間ね、
でもそうやって行って12年大阪に行って結婚もして、うん、また大村に戻ってくる何かきっかけがあったんですか。
そうなんですよ、きっかけがですね、思わぬ事故に出会いましてですね。
事故、
はい、 あの大阪環状線のですね、
はいはい、
玉造りという駅があるんですけど、うん、はい、そこの近くの今里の交差点ってね、五差路のですね、
五差路
メイン交差点があるんですよ。
諫早でいう渦の交差点
あ、もうちょっと大きいぐらい、
規模が違うじゃないでしょう
か。ちょっと大きいぐらいですね、そこでですね、まあ、本当思わぬところでちょっと事故を起こしましてですね、
はい、
事故って工事上の事故。
そうですね、はい、
何をやらかしたんですか。
ただ応援に来いと言われて応援に行ってですね、
はい、
2時間3時間応援に行くのがですね、はい、もう3ヶ月おったという感じですね。
あ、なんかこうトラブルを起こして、
はいはいはい、
どんなトラブルでしょ。3ヶ月おるトラブルって一体どんな
ですね、ちょうどあのその交差点の真ん中にですね、はい、1300人の水道管が入ったんですよ。
1300ということは1メーター30センチ、
私が150センチの身長だから、はい、もうちょっと小さい、すごい大きいよね。
でも大きい、
その水道管をですね、ちょっと薬液注意という工事の現場監督してましたから、
はい、
ちょっと応援に来いと言われて行ってですね、
はい、
でその日の夕方ですね、水道管に穴を開けてですね、
はい
はい、で道路が水浸し、
うわやっちまったな。
その缶を壊した。
そうですね、
あ、
ちょっともうこう破損したんですね、ちょっとね。
だから現場監督だから自分がやったわけではないんです。
そうなんです、
そうですよ、監督だからね。
そうなんです、
それはそうね、そう全部責任、
そうなんですよ。
大阪の街を水浸しにした人が今いらっしゃいます、こちらに。
それ新聞沙汰でしょ、当然。
そうです、そうです、もう水道局の、ね、大阪水道局、車が5、6台来たですよね。パトカーも来たですけど、
う
もう水道局の人来てですね、あっさりですね、
はい、
僕こっち来たから、あ、来てくれたら助かったわと思ったらですね、うんうんうん、あ、無理ですわと、
はい、
無理ですって、だからちょっとこう水があんまり出ないように、ちょっとそんな線ですかね、木線みたいなやつをして、そしてもうしときなさいみたいな感じです。
自分たちで何とかしなさい。
もう何にもできないですよね。もう地下5メートルぐらいのが入ってますから、
はい、
もう出っ放しですよね。で言われたように、言われたのが、ここを止めたら、うん、大阪南の水道全部止まるとか言われて
ます。うわ、だからそんな大きかった
そっちからの苦情の方が恐ろしい。
怖いわ、
怖い、南とか怖い、はい、
営業ストップしますもんね、すごいエリアで、
それ水止まちゃんとできたんですね。
それがですね、ですから1ヶ月ぐらいですね、
うん、
あのその水道局がですね、そこのルートを通さないで、うん、その切り替えるルートをですね、探すのに1ヶ月かかったんですよ、ルート作りに。
そうか、それ作ってからじゃないとね、補修できない
ところ、
ね、
それで1ヶ月か止めて、そして今度はですね、缶の中に僕らも入ってですね、中からするんですけど、やっぱり水道だから特殊な溶接ということ で、 ですね、それも1ヶ月かかってですね、何やかんやで3ヶ月、
うわ、
だからやっぱりそういうのがきっかけになって大村に帰ってくるという。
そうですね、もう大阪では立ち出世できないだろうと、
うん、
いうことで新天地を求めてですね
新天地は
まあまあいい決断だったかもしれませんね、
タイミングでしょ。
奥様は大阪から連れて来られたんですね。
そうです、京都、嫁京都ですね。
あ、京都の方なんです
ね。ドスエですか。
そうですね、
ドスエ名前みたいに言わんよ
京都の奥様は長崎の食事はどうなんですか。そんな抵抗ない。
いやー、抵抗あったみたいですね。
何が一番抵抗あったんでしょうね。甘さかな。
甘さかもしれない、
ね、甘さかもね、
なんかな、結構薄口ですもんね。
そうですね、
そうですね、
薄口ですよ、はい、
薄口、
はいはい、
なるほど、
ね、だからあんまり味合わなかったみたいですね。
いや、でも帰ってきて継ぐってなったらお父様喜ばれたでしょう
ね。
いや、兄弟の中で一番親父と仲悪かったのは私ですから、ね、
そうなんですか、はい
一番仲悪い息子がついてくれたんです。
そうそうそうそうですね。
どうなるかわからないですね。
そうだね。うん、それでそうやって大村帰ってこられて、その同友会に出会うんですか。
そうですね。帰ってきて12、3年経った頃ですね。
はい、
もう親父も全然仕事引退してしまって、
はい、
私がしている時にですね、
はい、
従業員から社長はもう現場に混んでこいけんが仕事を探してきてこいよって言われてですね。
営業行ってこい。
すごい従業員さんね。
そうなんですよ。
普通従業員逆よね。なるほどね。
いや、私が鬱陶しかったんでしょうね、多分ね。
あ
それで社長って何をすればいいのかなって考え出してですね。
なるほど。
うん、で本とかもちょこちょこ買って見てたんですけど、
うん、
でまあ、それでちょっとどういう会社のちらっと聞いてですね、
うん、
それでその人に、まあ、紹介してもらって、うん、電話しとくから行ってみればということで、行ったんですけど、もうそのね、どういう会に行って 三十何人いてで知った人はね、顔見知りは一人だけだったですね。
あ、それはもう最初から大村支部、
もちろん
大村支部、はい、30人ぐらい当時いて、
はいはいはいはいはい、一人だけだったですね。その富永支部長だったんですけど、その富永支部長のですね、支部長挨拶聞いてですね、すごいなと思って。
富健さんですか、
ね、そうですね。それで、はいはい、その後のグループ討議聞いて、これはすごいと思って、
しびれた、
しびれました。もうビリビリってきましたね、ここだと。そうですね、
そうですよね。12、3年されてるということは、まあ、それこそライオンズとかいろんな
人事とか、ね、誘いがなかったですね。
なかったんですか。
全くなかったですね。私の存在って誰も知らなかったと思います。本当に、
はいはい、なるほど、そうなんですね。
でどういう会と出会う、
それでもうその日の例会の終わりですね、うん、申し込み書書いて書かせてください
。あ、もうその日に、
入会させてくださいって言うですね、はい、その日に入会申し込み書いて帰りました。
それだけ魅力的だったということですね。
そうですね、
はい、求めていたものとこうぴったりあったんでしょうね。
そうですね、そうですね、本当によ
く。もう何年になられるんですか、そこから。
今22年ですね。
22年、すごいな。
そうか、すごい。いや、
どういう会大好きですね。
他に行くとこないですからね。
いえいえね、
失礼ですけど今おいくつですか。
前期高齢者です。
前期高齢者、
高齢者。
お若い。
わかります。
前期高齢者っていくつなの。
70代じゃん。
70になられるんですか。
65です。
ごめんなさい。
今ちょっとカチンできました。
やっちまった。65歳はもう前期高齢者になるんですか。
そうですよ。
そんな言うの。
全員前期になるんですね。
そうそう
です。5からかな。
5から
前期です。
5から70までが、
はい、そうそう。
あ、そうなんだ。私70からだと思ってました。高齢者っていうのは。
すみません、
前期ですか。
我々ももうすぐでございます。
もうすぐです。
いや
もうすぐです。
BGM がですね、ビエントさんの空の青海の青、これはゴツさんが歌ってるバージョンですね、を聞きながらですけど、また後半もですね、面白い話が続くんだと思いますが、はい、前半のところはこれ聞きながらですね、
はい、
CM の後、
はい、後半も楽しみに、
はい、続きます。
よろしくです。
リファーレン長崎の高田春菜です。スタジアムに応援にいらっしゃい。
時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
アシスタントはミサネーと金ちゃんです。
はい、ここで少しブレイクタイムなんですけどね。はい、スタジオのガラスの向こうに賑やかな人がいる。
すごいテンションが高い。そうそう、のとある支部長、
とある諫早の支部長と大村の親分とです、ね、
盛り上がってますよ。
これちょっとメッセージが来てるので、はい、金ちゃんお願いしたいの。
はい、はい、メッセージいきます。同友会ランチ会会員ナンバー2さんからいただいております。はい、
今日昼飯一緒してました。
そうでしたか。うん、金井雅くんお疲れ様です。
くんづけ会
びっくり、ちゃんづけも
びっくり。金井建設におけるコロナ対策を教えてくださいませ。外国人雇用されててアットホームな感じで外国の方々をめちゃくちゃ可愛がってらっしゃいますよねっていただいております。
あ、コロナ対策とかなんかされてるんですか、会社としては。
もうそのあれですね、消毒液を置いとく、マスクをしなさい、は
いはい、それしかない
ですよね、はい、あとは熱があったら休みなさいですよね。
外国から来られてる、ベトナムでしたっけ、
はい、ベトナム
はそのコロナに対してどういう認識でおられるの。
彼らは強いですからね、わかりませんけどね。
そんなにナーバスにはなって
る、ま、全
然。ありがとうございます。もう一つミサちゃんにこういう業務連絡ですね。
あ、富江ちゃん、ミサね、久しぶり聞いてるよ、うちの社長の出張に出かけたよっていうのもあります。
完全に業務連絡。ありがとうございます。いつもすいません。
あと、とある支部長からの先ほどのメッセージ
ありましたね。
ありましたね。
画面メッセージ、
金井会長に、はい、頭が薄くなってるよ、それはコロナの影響っていう。
知らんがな。
多分コロナの影響なんでしょう
ね。コロナの影響でしょうね。
その通りでございます。
は
い、
私はこのシワもコロナの影響
なんでしょうね。
シミもシワもコロナの影響。はい。
まあ、イベントごとがですね、ビファーレも含めて何もないんですけどね、まあ、先になりますけど、はい、9月の13日ですね、はいはい、日曜日に阿蘇からビエントさんが、うん、第8回諫早ライブのためにやってきます、うん、はい、ね、でオープニングアクトがアキラ太田、
太田アキラさんじゃな
くて、おふくろっつ、それとですねシンクロスターズ、
はい、で
マルシェブースが10店舗ぐらい予定してまして、金ちゃんとこのチームもね、
はい、
マルシェで参加するということ です
ね。はい、私たちも、はい、参加いたします。
楽しみ。
ね、飯盛の花屋のゆうこちゃんもね、はい、ブースを出すということですね。
お、はい、いいですか。はい、これね、まあ、問い合わせが竹の宣言に来まして、はい、会場はどこですかと。
あ、そうですよね、
場所。
まだ正式には公表できないんですけど、はい、飯盛ふれあい会館です。
はい、
正式には公表してない。
公共の電波、
多分大丈夫だと思う。
多分大
丈夫。小川さんがよかよか言わしたけど多分大
丈夫。あそこはね、駐車場も、
はいはい、一応その予定でございます、う
ん、はい、
で多分ですね165席ぐらいしか作れないんですよね。
ああ、そうか。
だから、ね、まだチケットは販売には至ってませんけど、うん、早めにこう情報キャッチされといた方がいいかもしれないですね。
そうですね。
それからですね、この件じゃないんだけど、はい、この間高木のふれあい会館にですね、
はい、
ちょっと打ち合わせで僕の講演があるんです、6月に。
お、
はい、まあ、その件でですね、す打ち合わせ行った時に、うん、社会教育指導員のですね、
うん、はい、
某一ノ瀬さんと初めてお会いしまして名刺交換しまして、うん、実は僕ラジオやってるんですよって、聞いてます私って言うんです
、
うん、社長さんいらっしゃいを聞いて
来たぞ、
来た、また誰か来たな、嬉しかったですよ。
マサハルくんって言って
くんって言ってます。
くんとかちゃんとか先輩に言ったらいかん。
マサハルくんって福山さんかなって思ってしまう。
本当ですね。
まあ、それとイベントごととは余談なんですけどね、うん、はい、まあ、この番組も含めたところで私がラジオの世界に入っていくきっかけになったのがですね、
はい、
今日ゲストの金井代表のです、はい、金井社長さんのですねご子息の結婚式がですね、はい、実はきっかけになりました、ね、はい、
あ、そうだったんです。
そうなんですよ、
はい、
ご子息の結婚式の、司会をですね、DJ 界で有名な、
はい、
下田のちいちゃんがやってましてね、
はいはい、
その出会いからラジオに入っていくというですね、まあ、ある意味その番組の生みの親的な金井社長でもある。
そうですね、
ご縁をいただいたきっかけになられたんですね。
上野のちゃん生まれたんだそこから、
そこから生まれた上野屋さんが、
そこからやっぱりラジオの世界にこう入っていくきっかけになったかな。2年ぐらい前だと思います。2年ちょっとなるかな。
あのちーちゃんの番組に出て面白かった面白かったって言ってたもんね。
その時だったんですね。
そこからですよね。
そこからですね、
ありがたいことでございます。
確かにね、ラジオいいです ね、
楽しい。
社長さんいらっしゃい。
さて後半は我々憧れのテレビカンブリア宮殿っぽく進めていきたいと思うんですが、金井社長様に戻ってきていただきまして、金井建設さんのですね、会社の理念とかミッションとかそういったお話をぜひお聞かせいただきたいです。お願いいたします。
得意の固い話ですね。
コンクリートの話。
困りましたね。うちのですね、経営理念はですね、建設工事を通じて安全と安心の地域に貢献しますと、
なるほど、
いうことと、技術の向上に努め、お客様に信頼される会社を目指します。
なるほど。
そして社員の喜びを追求し、笑顔と感謝の気持ちがあふれる会社を目指しますっていうのがですね、経営理念です。
信頼、
素晴らしい、
ね、笑顔、いいですね。社員さんファーストですかね、やっぱり。
やっぱりこれだけですね、いろんなことがあればですね、そうせざるを得ないでしょうね。
なるほど。
はい、
でもその話戻って、外国人の方が7人、
はい、
来て会社っていうのがもう一回元の状態の人数になって、
はいはいはい、
そこからあんまり増減ってないんですか、人の増減。
そうですね、
割と落ち着いてる。
やっぱり辞めた方っていう、退職された方っていうのは、まあ、10年未満の方が多かったですかね。はいはい、まあ、10年以上の人はもう結構今でもずっといますからですね、まあ、そういう意味ではですね、良かったなというふうに思ってますけども、
で今非常に人とすればいい感じ。
そうですね、今なんかちょっとね、人が少し動きが出てたですね。だから、うちも2月と3月に20代が1人ずつ入ってきたですね。中途採用ですけど、
はいはい、
で他にも応募があったりとかしてますからね。
それは日本の
大
村の方、
はい、そう、地元の方、大村と諫早とかですね。
ああ、いいですね。
嬉野か、うん、もう応募があったですね。
すごいです ね、
ですね。やっぱり楽しそうに見えてるんでしょうね、きっと。
多分広告会社がうまいこと書いてるんでしょうね。社長が優しそうだとか。ですね。
でもその広告会社も無責任にはかかんでしょうから、やっぱり。
そうでしょうかね。結構動きが出てますね、おかげで。はい、
なんかいい雰囲気になってるんでしょうね。これからはどうされますか、金井建設を。
これからはやっぱりその次男ですよね。
次男、
で次男がやっぱり今東京いてるんですけど、はい、結婚式挙げた次男ですよね。
ああ、はい、2年ちょい前に、
はいはいはい、
あ、次男さんのおかげさまで、
はいはいはい、彼がまあですね、結構今ね、給料のいいとこいますからね。
なるほど。
だからどうしようかなという感じだったんですけど、この前の正月帰ってた時ですね、
はい、
私は行ったんですよね、
うんうん、
まあ、今はいいかもしれないけども、
うんうん、
今お前がそうして大学行けて、大学に行けたのは、うん、うちの従業員さんが頑張ってくれたというおかげもあるんだから、
うん、
その辺のことも、
うん、
十分発表したよ。十分ね、分かってほしいということをですね、うんうん、そこだけ伝えました。
なるほど。
うん、
今ガラスの向こうででっかちゃんが一生懸命、はい、筆談で
筆
談で来るからね。
メッセージでくださればいいです
けど。本当です。
あれ、ご長男さんは何をされてるんですか。
長男は一応弁護士をやって
る。弁護士、
はい、
は長崎で、
広島で、です、
ね、広島で、
はい、
もう広島にもうずっといらっしゃる。
そう、
定住。
そうですね、もう嫁の実家にですね、
はい、近いところに、
はい、すぐ隣にですね、
隣にですね、
家を建ててですね。
まあね、
うん、はい、娘の持つ親としたら、ね、それが一番です、はい、でもまあ、なあの次男さんがなんか大きな失敗やらかして帰ってこんばなって思ったらいいです。
あ、1メーター30
そうですね、そうそう、2メーターぐらいのですね、
2メーターぐらいの
新聞沙汰やってくれ
あ、かもしれません。ナイスアイデアですね、ありがとうございます。あ、
なるほどね、
新天地を求めて帰ってきました、
帰ってきましたって
でも金井社長、その帰ってきた時って、あの初代の金井建設ってどんな感じだったんですか。
ですからね、あのね、借地にですね、はい、10坪か15坪ぐらいのトタン吹きの資材置き場があって、はい、トラックが1台あってですね、はい、運転手は親父だけだったですね。
うん、
あとはもう農閑期ですね、うんうんうん、お手伝いをする農家の人が2人か3人だったという感じ。
うわ、それから
すごい、
もともとはあれですね、やっぱり基礎の鉄筋とコンクリート。
そうですね、うちの親父が、ですから私が35年ですから、おそらく50年近くになってるんですかね、基礎工事を初めてですね。
ああ、そうなんですね、はい、じゃあもう次の代ももっと大きくなる感じ
ですね。そうですね、
そうですね、やっぱりですね、やっぱりこう、ね、恥ずかしい話ですけどね、もう 5,6 年前かな、うん、長男と次男と私と3人で飲みに行ってですね、
はい、
で私が、大村一の建設会社するから、
うんうん、
次男が長崎県一にして、
うん、
その子供が九州一にして、
うん、
その子供がって、ね、そういう話はしたことあります
。あ、夢があるね、ま
あ、夢があっても第一走者がこけてますからね。
いやいやいやね、こけてないよね、
まだ全然こけてないですね。そういう夢があられるんですね。
そうですね、
楽しみ。三男っておっしゃいました。
いや、次男ですね。
あ、次男、
はい、
子供さんは
3人で、
あ、
人、
あ、はい、そっかそっか、
はい、金井社長は何番目ですか。
5人兄弟の2番目ですね。
あ、5人兄弟って2番目 番目で、はいはい、1番お父さんと仲が悪かったっ、
う
ん、
そうですね。
ご長男はその金井さんのお兄ちゃんは継がなかったんですか。
そうですね、もう お兄ちゃんはその夜の方の仕事が好きなもん。
あ、今も。
いや、もう今ちょっともう亡くなりました。
あら、そうですか。夜のご商売をされてたんですか。
そうですね。
へ、またなんか増えたギャラリーすごい、なんか
こんだけのギャラリーはね、多分ね、高田明社長
いらっしゃる。
そうね、
より多いかもしれない。
本当本当、
いやいや、すごいすごい、
うんうん、そうです。
へえ、なんかエグザイル並みになってきましたねまあいろいろね、まあ、同友会も早く、ね、復帰できたらいいですけど ね復帰っていうか再開か、
ですよね、
うん、そうですね、やっぱり本当にこう、ね、私も、ね、経営に困った時にですね、やっぱり同友会の会員ですね、非常に、ね、あの励まされたりですね、アドバイスをいただいたりしてですね、今があるわけでございましてですね、今非常にこう悩んでる会員さんもおると思うんですよね。
そうですよ、
うん、だから悩んでる会員さんのですね、その問題の解決はできないですけどね、相談相手とかですね、なんかヒントになるようなことをですね、やっぱりみんなで話し合ってですね、集まって話し合えるようなですね、機会ができればいいかなと思います。
社長さん、いらっしゃい。
時刻は夕方5時44分を回ったところでして、そろそろエンディングに近づいていくわけなんですけど、想像通りあっという間に終わってい
く。あっという間だったですね。もっとお話聞きたかったです。
本当ですね、
ねえ、面白かったですね。
いや、まだまだ続くみたいな ね
初体験のラジオいかがでしたか。
いや、もう本当あのね、うまいね、上野さんね、では美しい女性に囲まれてですね、
ありがとうございます。もう
本当に
美しい女性たちって言わんば後でトラブル。
いやいやいや、
どっちって突っ込
まれてっておっしゃってくださいましたよね。
もちろん囲んですよね、
はい、
まあ先ほどそのね、同友会に救われたからね、早く同友会再開できたらいいなってね、 コロナのバカ野郎って感じですよね、
う
ん、
そうですね、
ねえ、
うん、でも本当同友会からいろんな情報をいただいて、うん、あこういうのもあるんだって、だからコロナの救済のそういうのも ね、はい、いろいろ、ね、皆さんが情報を、うん、持ち集めて ね
聞きたいと思いますよね、うん、皆さんね、
あの私ですね、うん、その私がねその座右の銘じゃないですけど、ねはいはい、してることがね、うん、あるからですね、はい、ぜひ会員さんにですね、はい、恥ずかしいけど、
はいうん、教えてください。
ぜひぜひぜひ、はい、ぜひぜひ、
あのですね、はい、踏まれても根強く忍べ道草のやがて花咲く春ぞ来るらん、
すごい
とかですね、重流し不変流れに逆らわず志は変えず、うん、そしてこの前ですね、うん、あの問題は必ず解決できる、
うん、おう、うん、
これはですね、はい、
うわ今鳥肌立ちます
ね、魚屋さんなのにね、
そう魚肌では言わんし鱗でも言わんし、
なんかいいお話ですね、春は来るよっていう話ですね、
そう、まあ、生まれてもね花咲くから、ね、
きっと春は来る、
うん、春は来るね、うんでもその同友会も今会としては活動を今自粛をしてますけど、会員さんはねいますから、
そうですね、
ぜひその悩みのある方は最寄りの会員さんのところに訪ねていかれるのもね、
そうですね、
いいんじゃないですかね、
ぜひですね、
ね、1メーター以上離れて喋ればいいの
か、本当ですね
それなりにやっぱりね消毒、手指の消毒とか、あ、まあ、マスクだとかそういったのを守れば別にね、
だから同友会ってものすごく大きな会社の社長さんじゃなくても、うん、あの個人企業でも OK だし、うん、ね、いろんなどなたでも大丈夫ですよ ね、
ね、いい話やね、うん、それとこう飲食をされてる会員さんも結構多い、
う
ん、
そうですよね、
多いですね、
まあ、ぜひねお昼ご飯はどこかで食べるわけだから、
うんうん、そうですね、
ぜひ同友会会員さんの ね、
会員さんのところでね、
お店でね食べましょうよっていうことですよね、本当
です、うん
うん、たまには 2,3 人でね一緒にランチ、まあ、そのランチミーティングは会としてはできないけど、うんうん、たまにはね何人かで寄って情報交換するのもいいんじゃないの、うんね、とは思いますけどね、うん、そこまでの規制は今のところかかってないからですね、
うん、大丈夫だと思います。それかかったら大変ですね、
それかかったら大変ですね、で、終業のチャイムも鳴りまして、曲がまたビエントさんですね、これは一本の道という曲でございますけどね、秋のライブぜひお楽しみにということで、
はいはい、
先ほど春は来るというお話がありましたけどね、うん、あの紀の川さんの純米酒のプレゼントの応募期間を、はい、こういう時期ですので3月の22日まで、
うん、あ、はい、そうなんですね、
伸ばしたいと思いますので ね、
よかったね、
で、この1週間はですね合言葉なしで応募できるようにしたいと思います、
うん、
ので、じゃんじゃんバリバリ応募をお願いいたしますね、紀の川さんにもケーキ付けで送ってください、
はい、
というわけでですね、来週なんですけど、
はい、
3月23日になります、
はい、
記念すべき51人目のゲスト様はですね、
はい、
大村のですね、
はい
はい、
園田市長さん、
園田博市長
が、はい、あのお見えになるということですね、うん、はい、いろんなまたお話が聞けるのではないと、
楽しみですね、そうですね、
思っておりますね、はい、なんかこう市長さんっていうよりも行政の方っていうよりもなんかこうなんか企業の社長さんっていうか
そんな感じですね、
うんうん、
ものすごく気楽に、はい、
ですよね、フランクなのでですね、うん、面白いお話が聞けるんじゃないかなと思ってます、はい、まあ、そういうわけで、あと、この番組ですね生放送でお送りしてますが、ホームページが立ち上がってまして、過去の収録版が全部そこで聞けるようになっています。社長さんいらっしゃいで検索していただければ開けると思いますんでね、
はい、
でよしみちゃんの宣伝バージョンも1個入れときますか。
アンズ亭のよしみです。月曜夕方5時から生放送の社長さんいらっしゃいって番組知っとる？
知っとっさ。
この番組収録版がいつでもネットで聞けるって知っとる？
知らんかった。
社長さんいらっしゃいで検索ね。
というわけでですね、ギャラリーがだんだんすごいことになってますけども、はい、時間でございますのでお別れのご挨拶をしたいと思います。金井建設金井社長様もご一緒に、せーの、
また来週、
バイバイ。バイバイ。
同友会の会員さんに会いたい。
会いたいね。